前立腺がん、更新、確認日、2025年5月30日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2025年政策、レジー図書判例、1、レベル3まであります。目次にない込み出しをレベル3にしています。2、レジー図書用に目次、見出し番号、ページを変更しています。3、編集者が補った言葉は、亀甲括弧で囲っています。4、各関連情報には、リンク先の名称の後ろに、リンクが貼られています。の文言を入れています。ウェブ検索でご覧ください。5、ページ番号は、飛ばし読み、スキッパブル、機能を設定していますので、再生機器、ソフトウェアの飛ばし読み、スキッパブル、機能を利用することができます。レジー図書判例終わり、目次、前立腺がん、1ページ、1、前立腺がんについて、2ページ、1の1、前立腺がんについて、2ページ、1の2、前立腺がんとは、3ページ、1の3、症状、4ページ、1の4、関連する疾患、5ページ、2、前立腺がん、検査、6ページ、2の HPAS 検査、7ページ、2の2、直腸診、8ページ、2の3、画像検査、9ページ、2の4、前立腺生検、10ページ、3、前立腺がん、治療、11ページ、3の1、病気、リスク分類と治療の選択、12ページ、3の2、監視療法、13ページ、3の3、フォーカルセラピー、14ページ、3の4、手術、外科治療、15ページ、3の5、放射線治療、16ページ、3の6、薬物療法、17ページ、3の7、緩和ケア、支持療法、18ページ、3の8、リハビリテーション、19ページ、3の9、合併症に対する治療、20ページ、3の10、再発した場合の治療、21ページ、4、前立腺がん、療養、22ページ、4の1、経過観察、22ページ、4の2、日常生活を送る上で、23ページ、5、前立腺がん、臨床試験、24ページ、6、前立腺がん、患者数、がん統計、25ページ、6の1、患者数、25ページ、6の2、生存率、26ページ、7、前立腺がん、予防、検診、27ページ、7の1、発生要因、27ページ、7の2、予防とがん検診、28ページ、8、前立腺がん、関連リンク、参考資料、29ページ、8の1、前立腺がんの相談先、病院を探す、29ページ、8の2、参考資料、30ページ、目次終わり。前立腺がん、前立腺がんは、前立腺の細胞が何らかの原因で異常に増殖することにより起こる病気で、悪性腫瘍の一つです。早期の前立腺がんは、多くの場合自覚症状がありません。ただし、尿が出にくい、排尿の回数が多いなどの症状が出ることもあります。がんの診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、リンクが貼られています。前立腺がんについて、前立腺がん、検査、前立腺がん、治療、前立腺がん、療養、前立腺がん、臨床試験、前立腺がん、患者数、がん統計、前立腺がん、予防、検診、前立腺がん、関連リンク、参考資料、関連する情報、がんの治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。がんと診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。がんの診療の流れやセカンドオピニオンなどに関する情報を掲載しています。治療にあたってリンクが貼られています。ご家族や身近な人ががんと診断された人に向けた情報を紹介しています。ご家族、周りの方へリンクが貼られています。1、前立腺がんについて。1の1、前立腺について。前立腺は男性のみにある臓器です。膀胱の出口側に尿道の周りを取り囲むように位置し、後面は直腸に接しています。栗の実のような形をしています。随中。 前立腺は精液の一部となる前立腺液を作っています。前立腺液には PSA というタンパク質が含まれています。ほとんどの PSA は前立腺から精液中に分泌されますが、ごく一部は血液中に取り込まれます。用語集、肝情報サービス用語集より、PSA、PSA、前立腺特異抗原は前立腺で作られるタンパク質の一種で、血液検査で調べることができます。前立腺がんの主要マーカーとして、前立腺がんの診断や病気の判定、治療後の経過観察に用いられています。前立腺の組織が壊れると、PSA が血液中に漏れ出して血液中の PSA 量が増加するため、前立腺肥大症や前立腺炎などがん以外の病気で PSA 値が上昇することもあります。PSA、英語名、プロスケート、スペシフィック、アンティジンの略。更新、確認日、2025年1月31日。随中、前立腺の位置と周囲の臓器。説明、男性の下腹部断面を横から見た図で、それぞれの臓器の位置関係が示されています。お腹の中の空間である腹腔には、前側から膀胱、精のう、直腸の順に並び、前立腺は膀胱の下側に接して栗の実の形をしています。腹腔と体の外は筋肉や骨で隔てられており、膀胱や前立腺の前方に恥骨があります。外側には前から円形と陰のう、その後方に直腸から続く肛門があります。尿の通り道である尿道は、膀胱の下側から始まり、前立腺、尿道括約筋を通過して、陰茎の中を通り、その先端まで続いています。また、陰嚢の中にある精巣、睾丸で作られた精子は、精巣にかぶさるようにある精巣状態を通って、精管と呼ばれる細長い管に入ります。精管は上に伸びて、恥骨の上側から腹腔の中に入り、膀胱の後方から前立腺に入って射精管につながっています。射精管には膀胱と直腸の間にある精のうからの管もつながっており、前立腺の中で尿道に合流しています。説明終わり、図終わり。1-2、前立腺がんとは、前立腺がんは、前立腺の細胞が何らかの原因で異常に増殖することにより起こる病気で、悪性腫瘍の一つです。多くの場合比較的ゆっくり進行し、早期に発見して適切な治療を行えば、治癒が望めます。前立腺がんは、進行すると精のうや膀胱、直腸など周囲の組織に浸潤することがあります。また、リンパ節や骨に転移することがあり、肺、肝臓、脳などに遠隔転移することもあります。一方、前立腺がんの中には、進行がゆっくりで、寿命に影響しないと考えられるがんもあります。例えば、他の病気で亡くなった人の病理解剖で前立腺がんが見つかることがあります。このような、死後に初めて発見されるがんのことをラテントがんと言いますが、前立腺がんでは多いことが知られています。用語集、肝情報サービス用語集より、浸潤とは、がんが周囲に染み出るように広がっていくことです。更新、確認日、2020年10月19日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤種のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液のがん、がんの転移などが挙げられます。更新、確認日、2024年7月2日、転移、とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移したがん病変は、原発層のがんと同じ性質を持つため、検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新、確認日、2020年12月24日、遠隔転移とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から、 血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、癌の種類、組織型について、前立腺癌のほとんどは腺癌です。正常な細胞の形や大きさに近くて性質のおとなしいもの、正常細胞からかけ離れた性質の悪いもの、そして両者の中間のものがあり、以前はグリーソン分類として5段階の組織型、パターン1から5に分けられていました。現在は、パターン3から5を癌と判定し、パターン1から2は癌とみなさなくなったため、3段階の分類に変わっています。パターン3が最もおとなしい癌でパターン5が最も性質の悪い癌となります。ただし、前立腺癌は同時に悪性度、増えやすさ、広がりやすさの異なる癌が発生して共存することが多いため、各組織型の割合とその悪性度からスコア化を行って、全体の悪性度の判定に用います。グリーソンスコア。グリーソンスコアについては、関連情報、前立腺癌、治療、1、リスク分類と治療の選択。2、前立腺癌のリスク分類もご覧ください。用語集、癌情報サービス用語集より、腺癌とは、体を構成する組織のうち、腺組織と呼ばれる上皮組織から発生する癌です。1、腸、子宮体部、肺、乳房、卵巣、前立腺、肝臓、膵臓、胆囊などに発生します。更新確認日、2020年10月19日。関連情報、前立腺癌、治療、1、病気、リスク分類と治療の選択、2、前立腺癌のリスク分類、リンクが貼られています。1-3、症状、早期の前立腺癌は、多くの場合自覚症状がありません。ただし、尿が出にくい、排尿の回数が多いなどの症状が出ることもあります。進行すると、上記のような排尿の症状に加えて、血尿や排尿痛、骨への転移による腰痛などが見られることがあります。気になる症状がある場合には、早めに泌尿器科を受診することが大切です。1-4、関連する疾患、前立腺肥大症。前立腺癌に似た排尿の症状が現れる病気に、前立腺肥大症があります。前立腺肥大症は、前立腺を作っている様々な細胞が増殖して、前立腺が大きくなる、肥大する、良性の病気で、加齢に伴って多く見られるようになります。主な症状は、尿が出にくい、尿の切れが悪い、排尿後もすっきりしない、夜間にトイレに立つ回数が多い、我慢ができずに尿を漏らしてしまうなどです。前立腺癌とは全く別の病気で、前立腺肥大症から前立腺癌に変化することはありませんが、前立腺肥大症の治療中に前立腺癌が見つかるなど、二つの病気が並行して起こることもあります。更新確認日、2024年7月30日。2、前立腺癌検査。前立腺癌では、最初に PSA 検査を行い、基準値を超えているときは直腸診を行います。これらの検査で前立腺癌が疑われる場合には、MRI を用いた画像検査を実施して確認し、最終的に経直腸エコーを用いた前立腺生検を行って癌かどうかを診断します。癌の広がりや転移の有無は画像検査、全身 MRI 検査、CT 検査、骨シンチグラフィーなどで調べます。用語集、癌情報サービス用語集より、PSA、PSA、前立腺特異抗原は前立腺で作られるタンパク質の一種で、血液検査で調べることができます。前立腺癌の主要マーカーとして、前立腺癌の診断や病気の判定、治療後の経過観察に用いられています。前立腺の組織が壊れると、PSA が血液中に漏れ出して血液中の PSA 量が増加するため、前立腺肥大症や前立腺炎など癌以外の病気で PSA 値が上昇することもあります。PSA、英語名、プロスケート、スペシフィック、アンティジンの略。更新確認日、2025年1月31日、直腸診とは、医師が肛門から人差し指を挿入して肛門とその周辺の臓器を触診する検査です。前立腺肥大症や前立腺癌、子宮体癌、子宮頸癌などのほか、 直腸ポリープ、直腸癌、肛門の病気、肛門ポリープ、痔などなどを診断するときに行われます。更新確認日、2024年12月27日、生検、とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら、細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2021年7月1日、転移、とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、骨シンチグラフィーとは、癌が骨に転移しているかどうかを調べる検査です。骨の代謝が盛んな部位に集まりやすい性質の放射性医薬品、微量の放射線を出す放射性同位元素、ラジオアイソトープ、RI を含んだ薬剤を静脈から注射し、その後、特殊なカメラで体内に出る放射線を撮影します。癌が転移した骨は代謝が活発になることがあり、骨シンチグラフィーを行うことで全身の骨転移の有無や程度を調べることができます。更新確認日、2024年11月6日、関連情報、癌の検査について、大まかな流れや心構えなどの基本的な情報を掲載しています。癌の検査について、リンクが貼られています。超音波、エコー、検査とは、リンクが貼られています。MRI 検査とは、リンクが貼られています。CT 検査とは、リンクが貼られています。2-1PSA 検査、PSA、前立腺特異抗原は、前立腺で作られるタンパク質の一種で、前立腺癌の主要マーカーとして用いられています。癌や炎症により、前立腺組織が壊れると、PSA が血液中に漏れ出し、血液中の PSA 量が増加します。前立腺癌が疑われる場合は、まず、血液検査によって PSA 値を測定し、前立腺癌の可能性を調べます。PSA の基準値は一般的には 4.0 ナノグラムパーミリリットル以下とされますが、年齢とともに上昇することを考慮して、50から64歳で 3.0 ナノグラムパーミリリットル以下、65から69歳で 3.5 ナノグラムパーミリリットル以下、70歳以上で 4.0 ナノグラムパーミリリットル以下が推奨されています。ただし、PSA 値が10ナノグラムパーミリリットル以上でも前立腺癌が発見されないことがある一方で、基準値以下であっても前立腺癌が発見されることがあります。また、PSA 値が100ナノグラムパーミリリットルを超える場合には前立腺癌が強く疑われ、すでに転移が起こっている可能性もあります。PSA 検査は、症状などから前立腺癌の可能性が疑われる場合だけではなく、職場や自治体の癌検診で実施されることもあります。なお、PSA 値は前立腺肥大症や前立腺炎など癌以外の病気で上昇することもあります。用語集、癌情報サービス用語集より、PSA、PSA、前立腺特異抗原は前立腺で作られるタンパク質の一種で、血液検査で調べることができます。前立腺癌の主要マーカーとして、前立腺癌の診断や病気の判定、治療後の経過観察に用いられています。前立腺の組織が壊れると、PSA が血液中に漏れ出して血液中の PSA 量が増加するため、前立腺肥大症や前立腺炎など癌以外の病気で PSA 値が上昇することもあります。PSA、英語名、プロステート、スペシフィック、アンティジンの略。更新確認日、2025年1月31日、転移、とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、 血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、リンクが貼られています。主要マーカー検査とは、前立腺がん、予防、検診、2、予防とがん検診、2、がん検診。2-2、直腸診。直腸診は、医師が肛門から指を挿入して前立腺の状態を確認する検査です。前立腺の表面に凹凸があったり、左右非対称であったりした場合には前立腺がんを疑います。2-3、画像検査。画像検査、画像診断は MRI 検査、CT 検査、骨神チグラフィーなどを必要に応じて行います。MRI 検査は、磁気を使用して、体の内部を様々な方向の断面画像として映し出す検査です。がんの有無や場所の確認、がんが前立腺の外に広がっていないか、リンパ節などに転移がないかについて調べるために行います。なお、生検の後に MRI 検査を行う場合は、生検に伴う出血が MRI の診断能力を低下させるため、一定の間隔を空けてから行います。CT 検査は、X 線を使って体の内部の様子を画像に映し出す検査です。リンパ節や遠隔臓器への転移の有無を調べるために行います。CT 検査、MRI 検査はともに、造影剤を使用することがあるため、アレルギー反応が起こることがあります。薬剤によるアレルギー反応を起こした経験のある方は必ず担当医に伝えてください。骨神チグラフィーは、微量の放射線を出す物質を含んだ薬剤を静脈から注射し、薬剤が骨にある癌に集まる様子を画像に映し出す検査です。骨転移の有無を調べるために行います。用語集、癌情報サービス用語集より、画像診断とは、画像による検査を元に行われる診断のことを言います。画像検査には、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴撮影、PET 検査、超音波、エコー、検査などの検査があります。画像診断は、治療前に原発層の状況や広がりを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認したりするなど、様々な目的で行われます。更新確認日、2021年7月1日、骨神チグラフィーとは、癌が骨に転移しているかどうかを調べる検査です。骨の代謝が盛んな部位に集まりやすい性質の放射性医薬品、微量の放射線を出す放射性同位元素、ラジオアイソトープ、RI を含んだ薬剤を静脈から注射し、その後、特殊なカメラで体内に出る放射線を撮影します。癌が転移した骨は代謝が活発になることがあり、骨神チグラフィーを行うことで全身の骨転移の有無や程度を調べることができます。更新確認日、2024年11月6日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤種のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫、アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、生検とは、病変の一部を取って、 顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2021年7月1日、関連情報、リンクが貼られています。MRI 検査とは、CT 検査とは、2-4、前立腺生検、自覚症状、PSH、直腸診、MRI 検査などから前立腺がんが疑われる場合、診断を確定するために前立腺生検を行います。前立腺生検では、まず肛門から超音波を発する器具、プローブを挿入し、頸直腸エコー、頸直腸超音波検査による画像を観察しながら、前立腺に細い針を刺して複数箇所の組織を採取します。方法は、肛門から針を刺す頸直腸生検と肛門と陰道の間の皮膚から針を刺す頸陰生検があります。図に、採取した組織を顕微鏡で観察し、癌細胞の有無を調べます。図に、頸直腸エコーと前立腺生検。説明、男性の下腹部断面を横から見た図を用いて、器具の挿入方法を示しています。腹腔のお腹側に膀胱が、背中側に直腸があります。膀胱の下に丸い前立腺があり、この中で膀胱からつながる尿道と精の尾につながる射精管が合流しています。肛門から直腸に挿入されたプローブの先端は、前立腺に接する部分の直腸の壁に押し付けられています。生検用の針は2つ描かれています。頸直腸生検の場合は、プローブとともに肛門から挿入されて直腸の壁から刺した針が前立腺内部に届いています。頸陰生検では、肛門と陰嚢の間、陰部の皮膚から刺した針が前立腺内部に届いています。説明終わり、図終わり、近年では、複数の画像を組み合わせて評価する MRI 検査、MPMRI、マルチパラメトリック MRI で生検の必要性を確認してから実施することもあります。また、頸直腸エコーの画像に MRI 検査の画像を組み入れて、異常部位を狙って検査することもできるようになっています。MRI 標的生検。前立腺生検で癌が発見されなくても、PSA 検査を継続的に実施して、PSH が上昇したり、高値が続いたりする場合には、再び生検を行うことがあります。前立腺生検の合併症には、出血、感染、排尿困難などがあります。頻度の高いものは血尿、血便のほか、精液に血が混じる血精液症です。感染症の予防のために、生検前に抗菌薬を服用します。重い感染症は稀ですが、生検の後に発熱などの症状がある場合には、他の症状と合わせてすぐに担当医に伝えることが大切です。用語集、癌情報サービス用語集より、PSA、PSA、前立腺特異抗原は前立腺で作られるタンパク質の一種で、血液検査で調べることができます。前立腺癌の主要マーカーとして、前立腺癌の診断や病気の判定、治療後の経過観察に用いられています。前立腺の組織が壊れると、PSA が血液中に漏れ出して、血液中の PSA 量が増加するため、前立腺肥大症や前立腺炎など癌以外の病気で PSH が上昇することもあります。PSA、英語名、プロスケート、スペシフィック、アンティジンの略。更新、確認日、2025年1月31日、直腸診、とは、医師が肛門から人差し指を挿入して肛門とその周辺の臓器を触診する検査です。前立腺肥大症や前立腺癌、子宮体癌、子宮頸癌などのほか、直腸ポリープ、直腸癌、肛門の病気、肛門ポリープ、痔などなどを診断するときに行われます。更新確認日、2024年12月27日、生検とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、 体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2021年7月1日、関連情報、リンクが貼られています。MRI 検査とは、超音波、エコー、検査とは、更新確認日、2024年7月30日。3. 前立腺がん、治療。前立腺がんの治療には、監視療法、フォーカルセラピー、前立腺がん局所療法、監視療法と手術などの根治的治療の中間に位置する治療、手術、外科治療、放射線治療、薬物療法などがあります。また、診断された時から、癌に伴う心と体の辛さなどを和らげるための緩和ケア、支持療法を受けることができます。必要になった時は担当医に相談しましょう。前立腺がんの治療は選択肢が増え、自分で判断して決めなければならないことが多くなっています。治療が生活に与える影響を担当医に十分確認し、自分で大切にしたいことなどもよく考えた上で、納得してから治療を受けるようにしてください。用語集、癌情報サービス用語集より、緩和ケアとは、癌の患者さんの体や心の辛さを和らげ、生活やその人らしさを大切にする考え方です。身体的、精神的、社会的、スピリチュアル、霊的な苦痛について、辛さを和らげる医療やケアを積極的に行い、患者さんと家族の社会生活を含めて支える緩和ケアの考え方を早い時期から取り入れていくことで、癌の患者さんと家族の療養生活の質をより良いものにしていくことができます。更新確認日、2020年10月19日、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、およびケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や、シコイタ現象に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新、確認日、2021年1月14日、関連情報、リンクが貼られています。手術、外科治療、放射線治療、薬物療法、前立腺がん、治療、7、緩和ケア、支持療法、緩和ケア。3-1、病気、リスク分類と治療の選択。治療は、癌の進行の程度を示す病気や癌の性質、体の状態などに基づいて検討します。3-1-1、病気分類、癌の進行の程度は、病気、ステージとして分類します。前立腺癌では、病気分類として TNM 分類を用いることが一般的です。TNM の3種のカテゴリーに基づいて診断し、決定します。表1、図3。T カテゴリー、原発腫瘍、原発部位、癌が初めに発生した部位にある癌のことで、原発層とも言います。の広がり、N カテゴリー、所属リンパ節、前立腺からリンパ液が流れている骨盤内のリンパ節への転移の有無。M カテゴリー、離れた臓器などへの転移、遠隔転移の有無。表1、前立腺がんの TNM 分類。日本泌尿器科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会編。泌尿器科、病理、放射線科、前立腺がん取扱規約、第5版。P38 から39、2020年、メディカルレビュー社を参考に作成、改編、説明、T、N、M の3種のカテゴリーごとに分類の基準を示した表です。T カテゴリーは、大きく4つに区分され、さらに細分されています。T1 は直腸診や画像検査では発見されなかった癌で、3段階あります。T1A、前立腺肥大症などの手術で切り取った組織に偶然発見された癌のうち、組織中の癌の占める割合が 5% 以下の場合、T1B、前立腺肥大症などの手術で切り取った組織に偶然発見された癌のうち、組織中の癌の占める割合が 5% を超える場合、T1C、PSA の上昇などにより行われた針生検によって発見された癌、T2 は直腸診あるいは画像検査で発見された癌のうち、 前立腺内に留まっている癌で、3段階あります。T2A、前立腺の左側か右側のどちらか一方に留まっている癌のうち、癌の占める割合がその側の2分の1を超えない場合、T2B、前立腺の左側か右側のどちらか一方に留まっている癌のうち、癌の占める割合がその側の2分の1を超える場合、T2C、前立腺の左右両側に広がっている癌、T3 は前立腺を覆う膜、被膜を越えて広がっている癌で、2段階あります。T3A、前立腺の外に広がっている癌、顕微鏡で見て初めてわかるような膀胱への浸潤を含む。T3B、性の上に浸潤している癌。T4 は前立腺に隣接する周囲の筋肉、膀胱、直腸、骨盤壁などへ広がっている癌です。N カテゴリーは次の2つです。N0、所属リンパ節への転移がない。N1、所属リンパ節への転移がある。M カテゴリーは2つに区分され、さらに細分されています。M0 は遠隔転移がない。M1 は遠隔転移があるで、3段階あります。M1A、所属リンパ節より遠くのリンパ節に転移がある。M1B、骨転移がある。M1C、リンパ節、骨以外に転移がある。説明終わり。今日終わり。また、前立腺癌の病気、ステージはローマ数字を使って表記することもあります。1から4期に分けられ、進行するにつれて数字が大きくなります。ステージ1から4は TNM 分類の組み合わせで決まります。表2、図3。表2、前立腺癌のステージ1から4。説明、ステージ1から4に該当する、原発腫瘍の広がり、T、所属リンパ節への転移の有無、N、遠隔転移の有無、M の組み合わせを示した表です。ステージ1は、T1、T2A かつ N0 かつ M0。ステージ2は、T2B、T2C かつ N0 かつ M0。ステージ3は、T3、T4 かつ N0 かつ M0。ステージ4は、T に関係なく、N1 かつ M0 または T と N に関係なく M1。説明終わり。今日終わり、図3、前立腺癌の広がりと TNM 分類、ステージ1から4期。説明、男性の下腹部断面を横から見た図、図1を用いて、前立腺癌の広がり方を TNM 分類と合わせて説明した4つの図です。1、T2A かつ N0 かつ M0、ステージ1、前立腺に限局、左右片側のみ、小さな癌が前立腺内部の1箇所にあり、膀胱、尿道、射精管、精嚢、直腸などには及んでいません。2、T2B あるいは T2C かつ N0 かつ M0、ステージ2、前立腺に限局、左右片側のみあるいは両側、複数の癌が前立腺の内部にありますが、膀胱、尿道、射精管、精嚢、直腸などには及んでいません。3、T3B かつ N0 かつ M0、ステージ3、局所浸潤。性能浸潤、癌が前立腺の内部から射精管や精嚢に広がっています。4、T4 かつ N1 かつ M1、ステージ4、周囲臓器浸潤、所属リンパ節転移、遠隔転移、癌が前立腺の内部から射精管、精管や精嚢だけでなく、膀胱や直腸の壁から内部に向かって広がり、直腸の後ろにある椎骨に遠隔転移があります。また、骨盤の骨のイラストで、所属リンパ節転移、骨盤内リンパ節転移が示されています。説明終わり、図終わり、用語集、癌情報サービス用語集より、病気、とは、癌の大きさや周囲への広がり方で、癌の進行の程度を判定するための基準のことです。癌の治療方針を検討するときに使います。ステージや病気分類とも言います。更新、確認日、2021年1月14日、TNM 分類とは、癌がどれだけ進んでいるか、ステージ、病気、で癌を分類する方法です。T、最初に発生した癌の大きさや広がり、N、リンパ節への転移と広がり、M、離れた臓器に転移しているかどうかの3つの要素から、癌の進み具合を評価します。治療方法を考えるときの指標の一つです。国際的な指標として UICC TNM 分類がありますが、 日本では臓器別に国内の各学会が作成する癌取扱規約に TNM 記号を使った分類があり、両者で記載が異なる臓器もあります。更新確認日2024年12月27日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤種のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日2020年12月24日遠隔転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日2020年10月19日原発層とは、最初に癌腫瘍が発生した病変のことです。例えば、最初に胃に癌ができて、その癌細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移すると、原発層は胃癌です。この場合、転移した部位にできたのは肺癌ではなく、胃癌の細胞からできているため、胃癌の治療法を参考に治療が進められます。このように、原発層が何かを知ることは治療方針を決める上で重要です。しかし、原発層が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合には、特定できないこともあります。更新確認日、2020年10月19日、直腸診とは、医師が肛門から人差し指を挿入して肛門とその周辺の臓器を触診する検査です。前立腺肥大症や前立腺癌、子宮体癌、子宮頸癌などのほか、直腸ポリープ、直腸癌、肛門の病気、肛門ポリープ、痔などなどを診断するときに行われます。更新確認日2024年12月27日 PSA 前立腺特異抗原は、前立腺で作られるタンパク質の一種で、血液検査で調べることができます。前立腺がんの主要マーカーとして、前立腺がんの診断や病気の判定、治療後の経過観察に用いられています。前立腺の組織が壊れると、PSA が血液中に漏れ出して、血液中の PSA 量が増加するため、前立腺肥大症や前立腺炎などがん以外の病気で PSA 値が上昇することもあります。 PSA 英語名プロスケートスペシフィックアンティジンの略。更新確認日2025年1月31日生検とは、病変の一部を取って顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら、細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2021年7月1日、浸潤とは、癌が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、3-1-2、前立腺癌のリスク分類。前立腺癌のリスク分類は主に NCCN、ナショナルコンプリヘンシブキャンサーネットワークのリスク分類が用いられます。前立腺癌は、転移の有無で初期治療の選択が大きく異なります。転移のない前立腺癌では、癌が前立腺内に留まっている限局性癌と、前立腺の外に広がって進行している局所進行性癌に分類され、さらに限局性癌は、 5つの因子、原発腫瘍の広がり、T 分類、癌の悪性度、グリーソンスコア、PSH、ハリ生検、PSA 密度を用いて、超低リスク、低リスク、中間リスク、高リスクに分類されます。局所進行性癌は超高リスクとすることもあります。表3、それぞれ治療の選択肢が変わります。表3、転移のない前立腺癌に対する NCCN リスク分類、日本泌尿器科学会編、前立腺癌診療ガイドライン、2023年版、2023年、メディカルレビュー社を参考に作成。説明、限局性癌と局所進行性癌について、5段階のリスク分類に該当する基準を、T 分類、グリーソンスコア、PSH、ナノグラムパーミリリットルなどに基づいてまとめた表です。限局性癌には4段階のリスクがあります。超低リスクとなるのは、T 分類、T1C、グリーソンスコア、6、PSH、10ナノグラムパーミリリットル未満、さらにハリ生検の結果が、陽性が3箇所未満かつ各箇所で癌組織の占拠率が 50% 以下、PSA 密度が 0.15 ナノグラムパーミリリットルパーグラム未満の場合です。低リスクとなるのは、T 分類、T1 から T2A、グリーソンスコア、6、PSH、10ナノグラムパーミリリットル未満の場合です。中間リスクとなるのは、T 分類、T2B から T2C、またはグリーソンスコア、7、または PSH 10から20ナノグラムパーミリリットルの場合です。高リスクとなるのは T 分類 T3A またはグリーソンスコア8から10または PSH 20ナノグラムパーミリリットル超の場合です。局所進行性癌の超高リスクとなるのは T 分類 T3B から T4 またはグリーソンパターンが5または5箇所以上の組織でグリーソンスコアが8から10の場合です。説明終わり、表終わり、グリーソンスコアは、癌の悪性度、増えやすさ、広がりやすさの判定に用いるスコアです。前立腺癌の組織型は、悪性度の低いものから順にパターン3から5に分けられますが、グリーソン分類、同時に悪性度の異なる癌が発生することが多いため、最も多いパターンの組織型と2番目に多いパターンの組織型を足して、悪性度の判定に用います。これをグリーソンスコアと言い、スコア6から10までに分類します。6は悪性度の低い癌、7は中くらい、8から10は悪性度の高い癌とされています。前立腺癌の組織型については関連情報、前立腺癌について、2、前立腺癌とは、癌の種類、組織型についてもご覧ください。用語集、癌情報サービス用語集より、転移、とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、PSA、PSA、前立腺特異抗原は前立腺で作られるタンパク質の一種で、血液検査で調べることができます。前立腺癌の主要マーカーとして、前立腺癌の診断や病気の判定、治療後の経過観察に用いられています。前立腺の組織が壊れると、PSA が血液中に漏れ出して血液中の PSA 量が増加するため、前立腺肥大症や前立腺炎など癌以外の病気で PSA 値が上昇することもあります。PSA、英語名、プロスケート、スペシフィック、アンティジンの略。更新、確認日、2025年1月31日、生検、とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、 2021年7月1日、組織、体の組織、とは、生物体を構成する単位の一つで、ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新確認日、2020年10月19日、3-1-3、治療の選択。治療はリスク分類の結果を中心に、癌の進行の程度や PSH、腫瘍の悪性度、グリーソンスコア、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に考えて、担当医と話し合って決めていきます。図4は、前立腺癌の治療の選択を示したものです。図4、前立腺癌の治療の選択、日本泌尿器科学会編、前立腺癌診療ガイドライン、2023年版、2023年、メディカルレビュー社を参考に作成、説明、リスク分類の指標と、7つの治療法がどの段階の癌で選択されるかが示された図です。限局性癌のうち、前立腺内に留まっている癌は、超低リスク、低リスク、中間リスクに分類され、皮膜を越えて広がっている癌は高リスクに分類されます。局所進行性癌は、性脳または近くの臓器に浸潤している癌で、超高リスクに分類されます。転移性癌は、リンパ節転移がある癌と遠隔転移がある癌です。リスク分類ごとにどの治療法が選択肢となるかを説明します。限局性癌超低リスクでは、監視療法、手術、前立腺全摘除術、放射線治療、外傷者、組織内傷者の永久挿入密封症宣言療法及び抗線量率組織内傷者、限局性癌低リスクでは、監視療法、フォーカルセラピー、手術、前立腺全摘除術、放射線治療、外傷者、組織内傷者の永久挿入密封症宣言療法及び抗線量率組織内傷者、薬物療法、内分泌療法、細胞障害性抗癌薬など、限局性癌中間リスクでは、一部で監視療法、ほとんどの場合にフォーカルセラピー、手術、前立腺全摘除術と合わせて拡大リンパ節郭清、放射線治療、外傷者と合わせて内分泌療法、放射線治療、組織内傷者の永久挿入密封症宣言療法と合わせて外傷者と内分泌療法、トリモダリティ療法の両方、放射線治療、組織内傷者の抗線量率組織内傷者と合わせて外傷者、場合によっては合わせて内分泌療法、薬物療法、内分泌療法、細胞障害性抗癌薬など、限局性癌高リスクと局所進行性癌超高リスクは共通で、手術、前立腺全摘除術と合わせて拡大リンパ節郭清、放射線治療、外傷者と合わせて内分泌療法、放射線治療、組織内傷者の永久挿入密封症宣言療法と合わせて外傷者と内分泌療法、トリモダリティ療法の両方、放射線治療、組織内傷者の抗線量率組織内傷者と合わせて外傷者、場合によっては合わせて内分泌療法、薬物療法、内分泌療法、細胞障害性抗癌薬など、転移性癌では、薬物療法、内分泌療法、細胞障害性抗癌薬など、説明終わり、図終わり、治療は行わずに経過を観察していく、監視療法は、限局性の超低リスクと低リスク、中間リスクの一部に適用があります。フォーカルセラピーは、低リスクから中間リスクで、MRI 画像で癌が確認できる場合に治療の選択肢となることがあります。手術や放射線治療は限局性、超低リスクから高リスクと局所進行性癌、超高リスクのいずれにも適用があり、病状などに応じて治療を選択します。低リスクの手術では、リンパ節郭清は行いませんが、中間リスクから超高リスクでは、拡大リンパ節郭清も選択肢に入ります。また、中間リスクから超高リスクで放射線治療を行う場合は、内分泌療法、ホルモン療法を併用することが推奨されています。超高リスクでは複数の治療法を組み合わせた集学的治療が中心になります。なお、低リスクから超高リスクでは、薬物療法の内分泌療法のみを行うこともあります。 転移があるがんに対しては、内分泌療法や細胞障害性抗がん薬による治療などを検討します。担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたってわからないことは、まず担当医にしっかり確認することが大切です。根治的な治療は、手術と放射線治療ですが、前立腺がんの場合、それぞれに複数の治療方法があり、いずれにもメリットデメリットがあります。2つ以上の治療を同時に行う場合、併用療法を含め、他の治療法についても同様です。以下は、複数の治療を比較、検討する際に確認しておきたい項目です。治療成績、治療実績、治療期間、入院期間、通院回数、治療にかかる費用、痛み、回復の見込み、仕事や生活への影響など、合併症、副作用のリスクと対処方法、性機能障害、排尿障害など、治療後のリハビリテーション、他に選択できる治療の有無、前立腺がんの治療は選択肢が増え、自分で治療を選ぶことが多くなっています。それぞれの治療のメリットデメリットは理解できるまで何度でも確認しましょう。ご自身の生活状況や優先したいことなどもよく考え、納得して治療を決めることが重要です。悩みや困りごとについては、がん相談支援センターに相談することもできます。用語集、がん情報サービス用語集より、PSA、PSA、前立腺特異抗原は前立腺で作られるタンパク質の一種で、血液検査で調べることができます。前立腺がんの主要マーカーとして、前立腺がんの診断や病気の判定、治療後の経過観察に用いられています。前立腺の組織が壊れると、PSA が血液中に漏れ出して、血液中の PSA 量が増加するため、前立腺肥大症や前立腺炎などがん以外の病気で PSA 値が上昇することもあります。PSA、英語名、プロスケート、スペシフィック、アンティジンの略。更新、確認日、2025年1月31日、リンパ節郭清。とは、手術の際に、癌を取り除くだけでなく、癌の周辺にあるリンパ節を切除することです。癌細胞はリンパ節を通って全身に広がっていく性質があるため、癌が転移している可能性がある部分を取り除いて、再発を防ぐことを目的としています。リンパ節を切除すると、体内を巡るリンパの流れが滞るため、リンパ浮腫が起こり、手や腕、足などがむくむことがあります。更新、確認日、2021年1月14日、妊孕性温存について、癌の治療が、生殖能力に影響することがあります。将来子供を持つことを希望している場合には、妊孕性、子供を作る力を温存することが可能か、治療開始前に担当医に相談してみましょう。治療が始まってからでは、妊孕性の温存が難しいことがあります。詳しくは関連情報の妊孕性をご参照ください。関連情報、リンクが貼られています。前立腺がんについて、2、前立腺がんとは、がんの種類、組織型について、前立腺がん、治療、2、監視療法、前立腺がん、治療、3、フォーカルセラピー、前立腺がん、治療、4、手術、外科治療、前立腺がん、治療、5、放射線治療、前立腺がん、治療、6、薬物療法、1、内分泌療法、ホルモン療法、前立腺がん、治療、6、薬物療法、2、細胞障害性抗がん薬による治療、その他の治療、がん相談支援センターとは、妊孕性。3-2、監視療法、前立腺がんには、早期に見つかり、症状のないまま経過して最終的に死亡の原因とならない、おとなしいがんが存在することが分かっています。そのため、すぐに治療を始める必要がないと判断されるがんに対し、あえて治療は行わずに経過を観察していくのが監視療法です。過剰な治療を行わないことで、治療に伴う排尿障害や性機能障害などの合併症や QOL、生活の質の低下を避けることができます。経過観察中は定期的に PSA 検査や生検などを実施し、その中で病状悪化の兆しが見られた場合は、治療の開始を検討します。監視療法では、直腸診を6ヶ月ごとに行い、 PSH を始めの2年は3ヶ月ごと、以降は6ヶ月ごとに測定して、その上昇率を確認します。PSH が倍になる時間、PSA 倍化時間が10年以上で、生検、再生検で問題がないと考えられる場合など、一定の基準を満たす場合は、経過観察を続けます。生検は1、4、7、10年目に行い、以降は5年ごとに行います。生検前に MRI 検査を行うこともあります。監視療法は T2 以下、グリーソンスコアが7以下で PSH と PSA 密度が一定の基準を満たす場合に適していますが、監視療法を行うかどうか、監視療法を続けるかどうかは本人の希望とその他の条件を含めて総合的に判断します。用語集、肝情報サービス用語集より、PSA、PSA、前立腺特異抗原は前立腺で作られるタンパク質の一種で、血液検査で調べることができます。前立腺癌の主要マーカーとして、前立腺癌の診断や病気の判定、治療後の経過観察に用いられています。前立腺の組織が壊れると、PSA が血液中に漏れ出して血液中の PSA 量が増加するため、前立腺肥大症や前立腺炎など癌以外の病気で PSH が上昇することもあります。PSA、英語名、プロスケート、スペシフィック、アンティジンの略。更新、確認日、2025年1月31日。生検、とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新、確認日、2021年7月1日、直腸診、とは、医師が肛門から人差し指を挿入して肛門とその周辺の臓器を触診する検査です。前立腺肥大症や前立腺癌、子宮体癌、子宮頸癌などのほか、直腸ポリープ、直腸癌、肛門の病気、肛門ポリープ、痔などなどを診断するときに行われます。更新、確認日、2024年12月27日、関連情報、前立腺癌、検査、リンクが貼られています。3-3、フォーカルセラピー、フォーカルセラピー、前立腺癌のフォーカルセラピーは、前立腺癌局所療法などとも呼ばれ、監視療法と手術などの根治的治療の中間に位置する治療です。正常組織を可能な限り残しながら、治療と身体機能温存による QOL、生活の質の維持の両立を目的として行います。低リスクから中間リスクの前立腺の一部に限局する癌が対象で、MRI 画像で癌が確認できる場合に治療の選択肢となることがあります。フォーカルセラピーには様々な手法がありますが、2024年5月時点で保険適用されているものは永久挿入密封症宣言療法に限られます。先進医療で高密度焦点式超音波療法、HIFU、医師主導治験で凍結療法、臨床試験でマイクロ波凝固療法が行われており、保険適用を目指した臨床試験が進んでいます。ただし、様々な治療があり、また治療後の効果判定の基準が確立していないため、有効性や安全性の評価が難しいのが現状です。担当医とよく相談して治療方法を決めていくことが重要です。用語集、肝情報サービス用語集より、先進医療とは、保険診療として認められていない医療技術の中で、保険診療とすべきかどうかの評価が必要であると厚生労働大臣が定めた治療法、評価療養です。効果や安全性を科学的に確かめる段階の高度な医療技術で、実施できる医療機関が限定されています。更新、確認日、2020年12月24日、凍結療法、とは、腫瘍に特殊な針を刺し、癌細胞を凍らせて死滅させる治療法のことです。手術と違って全身麻酔を行わずに、局所麻酔下で治療できる特徴があります。癌が比較的小さく、高齢や持病などの理由で手術が難しい場合などに行うことがあります。 更新確認日2025年1月31日。関連情報、リンクが貼られています。前立腺がん、検査、3、画像検査。前立腺がん、治療、5、放射線治療、2、組織内照射療法。研究段階の医療、臨床試験、治験などについて。3-4、手術、外科治療。手術では、前立腺と精のうを摘出し、その後、膀胱と尿道をつなぎ合わせる前立腺全摘除術を行います。この時、同時に前立腺の周囲のリンパ節も取り除くことがあります。リンパ節郭清。手術は、がんが前立腺内に留まっていて、健康状態などから余命が10年以上と判断される場合に最も推奨されますが、前立腺の被膜を越えてがんが広がっている場合でも対象となります。手術の方法には、開腹手術、腹腔鏡手術、腹腔鏡下手術、ロボット手術がありますが、近年はロボット手術が増えてきています。3-4-1、開腹手術、恥骨硬式前立腺全摘除術。開腹手術は、全身麻酔と硬膜外麻酔を併用しながら、下腹部を縦に切開して行う手術です。3-4-2、腹腔鏡手術、腹腔鏡下前立腺全摘除術。腹腔鏡手術は、下腹部に5から 12mm 程度の小さな穴を2から6箇所程度開けて、そこから専用のカメラや器具などを入れ、炭酸ガスで腹部を膨らませて行う手術です。開腹手術に比べて出血量が少なく傷が小さいため、体への負担が小さく、術後の回復が早いと言われています。3-4-3、ロボット手術、ロボット支援前立腺全摘除術。ロボット手術は、下腹部に8から 12mm 程度の小さな穴を5から6箇所程度開けて、そこから精密なカメラや鉗子を持つ手術用ロボットを入れ、遠隔操作で行う手術です。拡大画面を見ながら精密な手術ができます。ロボット手術は、開腹手術や腹腔鏡手術と比べて、がんの取り残しや再発の割合に差は見られませんが、開腹手術よりも出血量は少なく入院期間が短い、腹腔鏡手術よりも精密な手術ができるなどのメリットがあると言われています。3-4-4、術後合併症。手術後の主な合併症には、尿失禁、性機能障害、鼠径ヘルニアがあります。1、尿失禁。前立腺と尿の排出を調節する尿道括約筋が近接しているため、がんの浸潤の程度などによっては、手術で尿道括約筋に障害が起こり、手術直後は、尿道の締まりが悪くなって、咳をした時などに尿が漏れることがあります。これを防ぐために、できる限り神経や尿道括約筋を温存しますが、完全に防ぐのは困難です。尿失禁は多くの場合、手術後数ヶ月間続きますが、半年ほどで生活に支障ない程度に回復します。ただし、完全に治すことが難しい場合もあります。尿失禁の治療やリハビリテーションについては、関連情報、前立腺がん、治療、9、合併症に対する治療、1、尿失禁の治療、前立腺がん、治療、8、リハビリテーションをご覧ください。2、性機能障害、手術直後は、ほぼ確実に勃起障害が起こります。神経温存の程度、年齢、術前の勃起能などで異なりますが、勃起障害が完全に回復するのは難しいことが多いとされています。ただし、神経を温存した手術後に起こる勃起障害に対しては、飲み薬による治療が有効な場合があります。また、精のうを摘出し、精管を切断するため、手術後は射精ができなくなります。ただし、精液は出なくても、射精の感覚は残ることがあります。性機能障害の治療については、関連情報、前立腺がん、治療、9、合併症に対する治療、2、性機能障害の治療をご覧ください。3、鼠径ヘルニア、手術後に鼠径ヘルニアが起こることがあります。鼠径ヘルニアは、腸などの内臓が鼠径部、足の付け根から皮膚の内側まで飛び出してしまう病気で、多くの場合、足の付け根周辺の下腹部が膨れてきます。仰向けになったり押したりすると膨らみが戻る。下腹部の違和感や痛み、陰嚢の肥大などの症状が出ることもあります。 鼠径ヘルニアは手術後2から3年のうちに起こることが多いとされています。鼠径ヘルニアの治療については、関連情報、前立腺がん、治療、9、合併症に対する治療、3、鼠径ヘルニアの治療をご覧ください。用語集、肝情報サービス用語集より、リンパ節、とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、肝細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤樹のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液のがん、肝の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、リンパ節郭清とは、手術の際に、癌を取り除くだけでなく、癌の周辺にあるリンパ節を切除することです。癌細胞はリンパ節を通って全身に広がっていく性質があるため、癌が転移している可能性がある部分を取り除いて、再発を防ぐことを目的としています。リンパ節を切除すると、体内を巡るリンパの流れが滞るため、リンパ浮腫が起こり、手や腕、足などがむくむことがあります。更新確認日、2021年1月14日、腹腔鏡下手術、とは、腹腔鏡は、内視鏡の一種で、先端で撮影した画像をモニターに映し出して観察することができる太さ1センチメートルほどの細長い管のような機械です。腹腔鏡下手術では、炭酸ガスでお腹を膨らませてから腹壁、腹部の壁に小さな穴をいくつか開け、そこから腹腔鏡や手術器具を挿入して、モニター画面上で腹腔、腹壁で囲まれた空間の状態を見ながら手術を行います。更新確認日、2024年7月2日、硬膜外麻酔、とは、背中に管を挿入して脊髄の近くの硬膜の周囲に麻酔薬を注入し、痛みを感じないようにさせる方法です。手術の場合は、全身麻酔と併用することが多くあります。手術後に全身麻酔から覚めた後もこの管を残しておくと、局所麻酔薬や鎮痛薬を継続して入れられるため、手術による傷の痛みを抑えることができます。更新確認日、2020年10月19日、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、浸潤、とは、癌が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、リンクが貼られています。手術、外科治療、頻尿、尿漏れ、前立腺がん、治療、9、合併症に対する治療、1、尿失禁の治療、前立腺がん、治療、8、リハビリテーション、前立腺がん、治療、9、合併症に対する治療、2、性機能障害の治療、前立腺がん、治療、9、合併症に対する治療、3、鼠径ヘルニアの治療。3-5、放射線治療。放射線治療は、高エネルギーの X 線や電子線を照射して、癌細胞を壊し、癌を小さくする治療法です。大きく分けて外照射療法と組織内照射療法があります。それぞれに様々な方法があり、治療期間や副作用の現れ方などに特徴があります。悪性度が比較的高い中間リスクの癌や高リスクの癌では、放射線治療と同時あるいはその前後に内分泌療法、ホルモン療法を行うことがあります。3-5-1、外照射療法。外照射療法は、体の外から前立腺に放射線を照射する方法です。近年は、強度変調放射線治療、IMRT と呼ばれる方法が用いられるようになり、コンピューターで厳密に照射範囲を制御することで、周囲の臓器、直腸や膀胱への照射量を減らすことができるようになってきました。一般に、前立腺がんの治療に必要な線量を照射するには、1日1回、週5回で7から8週間前後を要しますが、 最近では1回あたりの放射線量を増やして治療期間を短縮する過分割照射も行われています。また、低位放射線治療と呼ばれるいろいろな方向からターゲットに線量を集中する方法もあり、多くの場合5回程度の短期間で治療することができます。この他に、粒子線を用いた粒子線治療、陽子線、重粒子線があります。X 線は体に照射すると、体の表面近くで線量が最大になりますが、粒子線では、癌のあるような体の深いところで線量が最大になる性質があり、これをうまく調整することで癌に効率よく線量を集中することができます。国内で粒子線治療が可能な施設は2024年5月時点で、陽子線、重粒子線合わせて26箇所あります。外照射療法の副作用。外照射療法の主な副作用は、急性期のもの、3ヶ月以内に生じるものと、それ以降に生じる晩期のものに分けられます。急性期の副作用は、頻尿、排尿、排便時の痛みが一般的です。晩期の副作用は、排便時の出血や血尿、勃起障害などがあります。晩期に起こる副作用の治癒には数年かかることがありますが、頻度は高くなく、重いものはあまりです。3-5-2、組織内照射療法。組織内照射療法は、小さな筒状の容器に放射線を出す物質を密封したもの、放射線源を前立腺の中に入れて、体内から照射する方法です。癌組織のすぐ近くに放射線源があるため位置がずれにくく、高い線量を照射することができます。悪性度が比較的高い中間リスクの癌や高リスクの癌に対しては、外照射療法を併用することもあります。ただし、前立腺肥大症で前立腺を削り取る手術を受けた人は、組織内照射療法を行うことができません。また、前立腺が大きすぎる場合は、その一部が恥骨の後ろに隠れてしまうため、線源を埋め込むことができないことがあります。この場合は、前立腺を小さくするために、先に内分泌療法、ホルモン療法を行うこともあります。組織内照射療法で主なものは、放射線源を永久的に埋め込む方法、永久挿入密封小線源療法、LDR、ロー、ドース、レート、ブラキセラピーと一時的に埋め込む方法、抗線量率組織内照射法、HDR、ハイ、ドース、レート、ブラキセラピーです。永久挿入密封小線源療法では麻酔をかけて、超音波で確認しながら、専用の機械で陰嚢と肛門の間から前立腺に線源を埋め込みます。治療は半日で終了しますが、手術後最低一晩は入院が必要です。通常は周囲の人に影響することはありませんが、線源を埋め込んでから約半年間は、乳幼児を膝の上などで抱いたり、妊婦と長時間接触したりするのは避けます。埋め込まれた放射性物質は、1年程度で線量が最初の 1% 近くまで減少するため取り出す必要はありません。体の中に放射線源は残っていますが、すでに周囲の人への影響はほとんどありません。永久挿入密封小線源療法と外照射療法に内分泌療法を組み合わせた治療、トリモダリティ療法は、外照射療法に内分泌療法を組み合わせた治療よりも優れているという報告がありますが、一方で、線量が高くなることにより副作用が多いという報告もあります。治療方法については担当医とよく相談して決めましょう。抗線量率組織内照射法は、一時的に前立腺に細い管を刺し、その管に線源を挿入して照射します。施設によって異なりますが、数回に分けて治療することが多く、管が刺さっている間は安静が必要になります。組織内照射療法の副作用、外照射療法では排便に関する副作用が多いのに対して、組織内照射療法では排尿に関するものが多いという特徴があります。治療後3ヶ月くらいの間は徐々に排尿困難感や頻尿が進みます。それから1年程度をかけて、徐々に排尿の副作用は低減していきます。尿失禁が起こることはまれです。また、年齢にもよりますが、手術、神経を温存した前立腺全摘除術や外照射療法と同じ程度で勃起障害が起こります。 精液の量も減少します。勃起障害の治療については、関連情報、前立腺がん、治療、9、合併症に対する治療、2、性機能障害の治療をご覧ください。用語集、肝情報サービス用語集より、副作用、とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。肝の薬物療法では、肝細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新・確認日、2024年7月2日、関連情報、リンクが貼られています。放射線治療、放射線治療の種類と方法、3、治療の方法、外部照射、放射線治療の種類と方法、4、治療の方法、内部照射、前立腺がん、治療、9、合併症に対する治療、2、性機能障害の治療、頻尿、尿漏れ、排尿困難、尿が出にくい。3-6、薬物療法、前立腺がんに対する主な薬物療法には、内分泌療法、ホルモン療法と細胞障害性抗がん薬を用いた治療があります。内分泌療法では、ホルモンの分泌や働きを阻害し、ホルモンを利用して増殖するタイプのがんを攻撃するホルモン療法薬を使います。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みに着目して、その一部を邪魔することでがん細胞を攻撃する薬です。なお、病状や治療の状況によって遺伝子検査が行われることがあり、その結果によっては、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬による治療を行うこともあります。3-6-1、内分泌療法、ホルモン療法、前立腺がんには、精巣や副腎から分泌されるアンドロゲン、男性ホルモンの作用で病気が進行する性質があります。内分泌療法は、アンドロゲンの分泌や働きを妨げる薬によって前立腺がんの勢いを抑える治療です。内分泌療法は手術や放射線治療を行うことが難しい場合や、がんが他の臓器に転移した場合などに行います。転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。前立腺がんは骨、リンパ節への転移が多く、肺や肝臓に転移することもあります。また、内分泌療法は放射線治療の前後、または同時に行うこともあります。内分泌療法は LH、RH、黄体形成ホルモン放出ホルモン、アゴニストや LH、RH アンタゴニストを用いたアンドロゲン遮断療法を基本とし、リスク分類や治療歴などに応じて抗アンドロゲン薬や新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬、ARSI などを使用します。表4。近年は、従来の抗アンドロゲン薬よりもアンドロゲン受容体の働きをより強く抑制する新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬 ARSI が複数登場し、治療の選択肢が広がるとともに早い段階での使用が注目されています。後日、再燃と虚勢抵抗性前立腺がん、内分泌療法は長く続けていると治療の効果が弱まり、アンドロゲンが体内にほとんど存在しない状態、虚勢状態であるにもかかわらず、落ち着いていた病状がぶり返す、再燃が生じます。再燃した場合は女性ホルモン薬や副腎皮質ホルモン薬などが使用されることがありますが、これらも同様に、次第に効果が弱くなります。内分泌療法は有効な治療法ですが、この治療のみで前立腺がんを治癒させることは困難と考えられています。内分泌療法の効果が弱いと診断されたがんを虚勢抵抗性前立腺がんと言います。虚勢抵抗性前立腺がんに対しては、治療歴や感受性の状況などに応じて、新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬 ARSI、細胞障害性抗がん薬などの薬剤を単独あるいは組み合わせて用います。再燃した場合の治療については、関連情報の前立腺がん治療10、再発した場合の治療もご覧ください。新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬 ARSI 新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬 ARSI はアンドロゲンシグナル伝達経路を遮断することで強い治療効果を発揮するタイプの薬剤です。 去勢抵抗性前立腺癌、転移性去勢抵抗性前立腺癌、非転移性去勢抵抗性前立腺癌に加えて、初発の転移性去勢間受性前立腺癌、内分泌療法に感受性があり、転移している癌に対する有効性が認められています。近年は初回治療から使用することもあります。用語集、癌情報サービス用語集より、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、再燃、とは、病気の進行が、一時的または長い期間止まっていたり、警戒していたりしたものが、再び進行し始めることです。再発は一旦治癒したと考えられていたものが、再び起こった場合を言いますが、再燃は完全には治っていなかったものが再び表に出てきた場合のことを言います。しかし、再燃と再発は明確に分けられないこともあります。癌の場合は、血液癌や前立腺癌などでよく使われる用語です。更新確認日、2024年12月27日、内分泌療法の副作用、内分泌療法の副作用には、ホットフラッシュ、のぼせ、おてり、急の発汗、性機能障害、乳房の症状、骨に対する影響、疲労感などがあります。性機能障害では、勃起障害や性欲の低下が起こります。治療によってアンドロゲンが低下し、相対的に女性ホルモン、もともと男性にも存在しますが、多い状態になるため、乳房が大きくなったり、女性化乳房、乳頭に痛みを感じたりすることもあります。骨に対する影響としては、骨密度の低下や骨折リスクの増加があります。症状は一過性で、徐々に慣れてくることが多いですが、副作用が強い場合は、薬の種類を変更したり、治療を中止したりすることがあります。特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医によく確認しておくことが大切です。また、副作用と思われる症状が現れた時には、すぐに担当医に伝えましょう。用語集、癌情報サービス用語集より、副作用、とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日。表4、前立腺癌のうち分泌療法で用いられる主な薬剤。説明、前立腺癌のうち分泌療法に用いられる7つの薬剤について、分類、名称、投与法、効能、使用方法などの順に示します。黄体形成ホルモン放出ホルモン、LH、RH、受容体作動薬の LH、RH アゴニストは、皮下注射で投与されます。LH、RH と似た構造を持つ薬剤で、下垂体の LH、RH 受容体に結合して作用します。その結果、アンドロゲンの一種であるテストステロンの産生を低下させます。1ヶ月、3ヶ月あるいは6ヶ月に一度外来で注射します。投与初期に一過性のテストステロン値上昇、ブレアアップ減少が起こることがあります。LH、RH 受容体遮断薬の LH、RH アンタゴニストは、皮下注射で投与されます。LH、RH の作用を遮断する薬剤で、下垂体の LH、RH 受容体を直接的に阻害します。その結果、テストステロンの産生を低下させます。速効性があり、フレアアップ減少を回避できます。抗アンドロゲン薬は2つあります。ステロイド性抗アンドロゲン薬は、経口で投与されます。アンドロゲンの働きを抑えるステロイド性の薬剤です。抗アンドロゲン薬は、副腎から分泌されるアンドロゲンの働きも遮断します。 ヒステロイド性抗アンドロゲン薬は、経口で投与されます。アンドロゲンの働きを抑えるヒステロイド性の薬剤です。LH、RH アゴニストや LH、RH アンタゴニストと併用することで、治療成績の向上が期待できます。CAB 療法。新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬 ARSI は2つあります。第2世代ヒステロイド性抗アンドロゲン薬は、経口で投与されます。アンドロゲン受容体を阻害してシグナル伝達を抑制することにより、強い治療効果を発揮します。アンドロゲン合成阻害薬 CYP17 阻害薬は、経口で投与されます。アンドロゲン合成酵素 CYP17 を阻害することにより、アンドロゲン合成を阻害します。副腎皮質ホルモン薬と併用します。エストロゲン、女性ホルモンのエストロゲン薬、エストロゲン製剤は経口で投与され、他のうち分泌療法薬の効果がない場合に用いることがあります。説明終わり、今日終わり、3-6-2、細胞障害性抗がん薬による治療、その他の治療、うち分泌療法が効きにくい場合や転移が見られる場合は、別の治療方法を検討することがあります。用語集、肝情報サービス用語集より、転移とは、肝細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した肝病変は、原発層の肝と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、細胞障害性抗がん薬による治療、細胞障害性抗がん薬を用いた治療は、癌細胞を消滅させたり小さくしたりすることを目的として行います。従来は、転移性去性蛍光性前立腺癌、転移があり内分泌療法の効果がなくなった癌に対して使用していましたが、近年は初発の転移性去性感受性前立腺癌、内分泌療法に感受性があり、転移している癌に対しても使用することがあります。その他の治療、骨転移を伴うときは、骨転移の進行を抑える薬、骨収縮薬を用いることがあります。痛みが強い場合は、鎮痛薬を用いて痛みを和らげる治療を行い、痛みの強さに応じて医療用麻薬も使用します。なお、痛みが一部の範囲に限られているときは、放射線治療の外傷者療法が効果的とされます。外傷者療法は骨折予防のために行う場合もあります。内分泌療法が効きにくいときは、病巣が骨転移のみであれば、放射線薬品、エンカラジウム223による内容療法を行うこともあります。この治療では、静脈注射したラジウムが骨転移部位に集積し、そこでアルファ線を放出して、癌に効果をもたらすとされています。内分泌療法が効きにくい、転移性去性蛍光性前立腺癌では、ゲノム診断、前立腺癌への関与が指摘されている BRCA1、BRCA2 などの遺伝子の変異に基づき、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬による治療を行うこともあります。遺伝子の検査には、特定の遺伝子の変異や特徴だけを調べる検査、癌遺伝子検査と、複数の遺伝子の変異や特徴を一度に調べる検査、癌遺伝子パネル検査の2種類があります。詳しくは担当医にご確認ください。用語集、肝情報サービス用語集より、遺伝子検査とは、遺伝子の異常を調べる検査です。肝に特徴的な遺伝子異常が存在する場合、極めて微量な資料からでも、特定の DNA 断片、数百から数千塩基対だけを選択的に増幅させることができます。PCR 法。この方法を用いて、診断時に迅速に遺伝子異常の有無を調べることができます。また、診断だけでなく、治療効果の判定にも用いられます。更新確認日、2021年7月1日、細胞障害性抗がん薬による治療、その他の治療の副作用。副作用は使用する薬剤ごとに異なり、その程度も個人差があります。最近では副作用を予防する薬なども開発され、 特に吐き気や嘔吐は予防できるようになってきました。しかし、副作用の種類や程度によっては、治療の継続が難しくなることもあります。自分が受ける薬物療法について、いつどんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医によく確認しておきましょう。また、副作用と思われる症状が見られた時には、すぐに担当医に伝えましょう。用語集、環状法サービス用語集より、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、リンクが貼られています。薬物療法、癌医療における遺伝子検査、前立腺癌、治療、10、再発した場合の治療、オテリノボセ、発汗、ホルモン低下による症状、転移、再発。3-7、緩和ケア、支持療法、癌になると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア、支持療法とは、癌に伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、癌そのものによる症状や癌の治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療及びケアのことです。決して終末期だけのものではなく、癌と診断された時から始まります。辛さを感じる時には、癌の治療とともに、いつでも受けることができます。癌や癌治療に伴う辛さや、それ以外の悩みについても、医療者や癌相談支援センターなどに相談することも大切です。なお、癌や癌の治療によって外見が変化することがあります。支持療法の中でも、外見の変化によって起こる様々な苦痛を軽減するための支援として行われているのが、アピアランス、外見、ケアです。外見が変化することによる悩みや心配についても、医療者や癌相談支援センターに相談してください。用語集、癌情報サービス用語集より、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や、チコイタ現象に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新、確認日、2021年1月14日、アピアランス、とは、外観や人の予防を意味する言葉です。脱毛、頭髪、まつ毛、眉毛など、皮膚や爪の変色、爪の変形、手術の傷跡など、治療によって起こる外見の変化に対して、患者の悩みに対処し、支援することをアピアランスケアと呼びます。更新、確認日、2020年10月19日、関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。様々な症状への対応には、症状別に、癌そのものや癌の治療に伴って起こることがある症状や原因の説明、ご本人や周りの人ができる工夫などを紹介しているページへのリンクを掲載しています。様々な症状への対応、リンクが貼られています。体、心、暮らし、緩和ケア、支持療法、アピアランスケアに関する疑問や質問などは、癌相談支援センターにも相談できます。癌相談支援センターとは、リンクが貼られています。癌の治療による外見の変化と、それに対するアピアランスケアについて紹介しています。アピアランスケア、癌の治療による外見の変化とケア、リンクが貼られています。3-8、リハビリテーション。リハビリテーションが、癌や癌の治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持、向上させるために行います。また、緩和ケアの一環として、心と体の様々な辛さに対処する目的でも行われます。一般的に、治療中や治療終了後は体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。 前立腺がんの治療中に運動を行うことで生活の質が保たれ、元の生活により近い生活を送ることができるようになります。そのため、治療内容に関わらず、運動を行うことが推奨されています。尿失禁に対するリハビリテーション。尿失禁を改善するためには、尿道周囲の筋肉、骨盤底筋を鍛える骨盤底筋体操が効果的と言われています。骨盤底筋体操は治療後だけでなく、手術が決定した時から始めることが推奨されています。骨盤底筋体操は、仰向け、図後、四つん這いなど、図六の体勢をとり、意識して肛門をキュッと締め、5つ数えて緩めるという動作を繰り返します。1セット10から20回程度で1日4セットを目安に行います。これ以外にも、排尿を途中で止めたりする訓練も行っていきます。また、積極的に散歩などの活動をすることで骨盤底筋の強化につながります。図後、骨盤底筋体操、仰向け、日本がんリハビリテーション研究改編、がんのリハビリテーション診療ベストプラクティス第2版、2020年、金原出版より作成、説明、2つの人の動作を示すイラストで体操の仕方を説明しています。丸1、仰向けに寝ます。仰向けに寝て、両膝を立て、手のひらを下に向けて腕を床に置いています。丸に、腰を上げながら肛門をキュッと締め、5つ数えて腰を下ろすとともに肛門を緩めます。仰向けに寝て、両膝を立てたまま腰を浮かしています。丸1と丸2を繰り返します。説明終わり、図終わり、図6、骨盤底筋体操、四つん這い、在、立位、日本がんリハビリテーション研究改編、がんのリハビリテーション診療ベストプラクティス第2版、2020年、金原出版より作成、四つん這い、椅子に座る、机に手をついて立つ姿勢で肛門をキュッと締め、5つ数えて緩めます。説明、3つの姿勢を示す図があります。1、四つん這いでは、畳んだタオルの上に両肘をついて手のひらで顔を支えています。2、椅子に座るでは、姿勢を正してまっすぐ座り、両手をももに置いています。3、机に手をついて立つ姿勢では、体を机側に傾けて両手で支えています。説明終わり、図終わり、関連情報、がんとリハビリテーション医療、リンクが貼られています。3-9、合併症に対する治療。3-9-1、尿失禁の治療。尿失禁を改善するには、骨盤底筋体操が効果的と言われています。必要に応じて、膀胱の筋肉の働きを安定させ、尿道括約筋の機能を高める薬が処方されます。尿失禁が改善されない場合は、手動で排尿を制御できる人工尿道括約筋を埋め込む手術を行うことがあります。これらは保険適用となっています。3-9-2、性機能障害の治療。性機能障害とは、性欲、勃起、性交、オーガズム、絶頂の中で一つ以上が欠けるか、もしくは不十分なものと言われています。手術や放射線治療で性機能を調節するための重要な神経や血管が損傷されると、性機能障害が起こります。治療後に起こりやすいものは、勃起障害、射精障害、性欲減退などです。治療中はこれらの機能を温存するために、神経をできる限り傷つけないよう細心の注意を払いますが、癌を残さず取り切ることを優先するために神経の温存が難しい場合もあります。1、勃起障害。勃起障害とは、性交時に有効な勃起が起こらない状態のことを言います。勃起障害の検査。最初に問診で症状を聞き、個々の状況に合わせて、血液検査、尿検査、勃起を引き起こす注射による検査、夜間の勃起状態を調べる機械、リジスキャンプラスなどを用いた検査などを行います。正常な男性では、生理的現象によって、睡眠のレム期、夢を見ている浅い眠りの状態に一致して勃起が起こりますが、夜間に自然な勃起がない場合は、勃起に関与する陰茎組織、神経、血管などの障害が考えられます。勃起障害の治療、検査結果により、治療方針を決めていきます。治療法には次のようなものがあります。精神療法、 多くの男性は勃起障害によって落ち込み、悩みます。精神療法は言葉のやり取りによって行う治療です。担当医とよく話し合いながら進めますが、できるだけパートナーと共に治療を受けるのが望ましいとされています。一緒に心理的な問題を解決していくことで、より高い治療効果が期待できます。薬物療法、国内では、前立腺全摘除術後、放射線治療後の勃起障害を3種類のホスホジエステラーゼ5阻害薬で治療しています。これらの薬は性的刺激による勃起を促進する働きがありますが、長期内分泌療法後では性欲が低下し、薬の効果も低下します。副作用は頭痛、ほてりなどがありますが、いずれも軽度で一過性です。なお、血管を広げる消散剤やニトログリセリンを服用している方は、使用することができません。心血管疾患や脳梗塞の既往歴がある方なども使用できない場合があります。また、インターネットなどで偽の薬が多く出回っており、健康被害の事例も出ています。最近ではジェネリック医薬品があり、初診から郵送で薬の購入ができるオンライン診療も始まったため、個人輸入や海外通販を利用するメリットはほとんどなくなっています。必ず、正しい方法で入手し、担当医に相談して使用しましょう。陰圧式勃起補助具による治療。陰圧式勃起補助具は、陰茎に陰圧をかけて、陰茎の根元にゴムバンドを巻き、疑似勃起状態を起こす器具です。この器具は多くの場合に有効ですが、満足度にばらつきがあります。厚生労働省の認可を受けている陰圧式勃起補助具として、VCD 式換気などがありますが、保険適用はありません。2、射精障害。前立腺がんの手術では、精管が切断されるため、手術後は射精をすることができません。ただし、精液は出なくても、射精の感覚は残ることがあります。また、全く妊娠が不可能なわけではなく、事前に精子を採取して配偶者間で人工受精を行う、もしくは手術後に精巣内から精子を採取して配偶者間で体外受精をする方法などがあります。3-9-3、鼠径ヘルニアの治療。前立腺がんの手術が原因で発症した鼠径ヘルニアは、自然に治ることはありません。経過観察を行いますが、放置すると稀に腸などが出口付近で締め付けられる嵌頓と呼ばれる状態となるため、手術を行うこともあります。根治が可能な治療は手術のみとなっており、症状に気がついたら早めに担当医に相談することが大切です。関連情報、リンクが貼られています。前立腺がん、治療、4、手術、外科治療、4、術後合併症。前立腺がん、治療、8、リハビリテーション。がんやがんの治療による性生活への影響。薬物療法。3-10、再発した場合の治療。再発とは、治療によって見かけ上亡くなったことが確認されたがんが、再び現れることです。原発層があった場所やその近くに、がんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。一般的には症状や画像検査から再発が発見されることが稀で、PSH の上昇から発見されます。再発した場合の治療方法は、前にどのような治療を受けたかによって変わってきます。痛みなどの症状があるときには、症状を緩和する治療も行います。3-10-1、手術のみを受けた場合、一般的に2-4週空けて測定した PSH が2回連続して 0.2 ナノグラムパーミリリットルを超えた場合、再発の疑いがあると考えられ、救済療法、再発した際に行う治療として放射線治療や内分泌療法、ホルモン療法を検討します。救済療法として放射線治療は有効な選択肢であり、PSH 0.5 ナノグラムパーミリリットル未満のできるだけ低位置の段階で開始することが望ましいとされています。また、PSA が倍の値に上昇するまでにかかった時間、倍加時間が10ヶ月以内、またはグリーソンスコアが8-10などの放射線治療の効果を期待しにくい場合には、オプションとして内分泌療法を検討することもあります。高リスクでは、放射線治療と内分泌療法を併用することがあります。 3-10-2、放射線治療のみを受けた場合、根治的放射線治療後の PSA 最低値から 2.0 ナノグラムパーミリリットル以上の上昇が見られると、再発の疑いがあると考えられ、それぞれの状況に合わせて経過観察や内分泌療法などを検討します。3-10-3、内分泌療法を受けた場合、内分泌療法によって、癌の進行が抑えられていたものが、再び PSA 値が上昇した場合、あるいは臨床的な再発の症状、局所再発や遠隔転移が見られた場合を再燃と言います。再燃した場合には、内分泌療法の薬を変更したり、細胞障害性抗がん薬による治療を行ったりします。PSA 値は場合によって測定誤差、真の値と測定値の差が出ることがあります。そのため経過観察を行う場合もあります。痛みなどの症状があるときには症状を緩和する治療も行います。用語集、癌情報サービス用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日2024年7月2日、原発層とは、最初に癌、腫瘍が発生した病変のことです。例えば、最初に胃に癌ができて、その癌細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移すると原発層は胃癌です。この場合、転移した部位にできたのは肺癌ではなく、胃がんの細胞からできているため、胃がんの治療法を参考に治療が進められます。このように、原発層が何かを知ることは治療方針を決める上で重要です。しかし、原発層が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合には、特定できないこともあります。更新確認日、2020年10月19日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日2020年12月24日 PSA 前立腺特異抗原は前立腺で作られるタンパク質の一種で血液検査で調べることができます。前立腺がんの主要マーカーとして前立腺がんの診断や病気の判定治療後の経過観察に用いられています。前立腺の組織が壊れるとPSA が血液中に漏れ出して血液中の PSA 量が増加するため、前立腺肥大症や前立腺炎などがん以外の病気で PSA 値が上昇することもあります。PSA、英語名、プロスケート、スペシフィック、アンティジンの略。更新確認日、2025年1月31日、局所再発、とは、最初のがんと同じ場所。あるいは、ごく近くに癌が再発することを言います。更新確認日、2020年10月19日、遠隔転移、とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、再燃、とは、病気の進行が、一時的または長い期間止まっていたり、警戒していたりしたものが、再び進行し始めることです。再発は一旦治癒したと考えられていたものが、再び起こった場合を言いますが、再燃は完全には治っていなかったものが、再び表に出てきた場合のことを言います。しかし、再燃と再発は明確に分けられないこともあります。癌の場合は、血液癌や前立腺癌などでよく使われる用語です。更新確認日2024年12月27日関連情報リンクが貼られています。前立腺癌治療6薬物療法緩和ケア痛み転移再発 更新確認日2024年7月30日。4、前立腺がん療養。4-1、経過観察。治療後は定期的に通院して検査を受けます。経過観察は病状にもよりますが、治療後2年間は3ヶ月ごと、それ以降2年間は6ヶ月ごと、その後は年1回程度受診します。再発や転移の早期発見、治療後の合併症、後遺症の早期発見、早期治療のため、必要に応じて診察、PSA 検査、画像検査を行います。気になる症状がある場合には、早めに受診して担当医に相談しましょう。用語集、がん療法サービス用語集より、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査でがんがなくなったことを確認した後、再びがんが現れることです。治療したがんと同じ場所、あるいは近くにがんが現れるだけでなく、別の場所に転移としてがんが見つかることも含めて再発と言います。更新確認日2024年7月2日。転移とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移したがん病変は、原発層のがんと同じ性質を持つため、検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、PSA、前立腺特異抗原は前立腺で作られるタンパク質の一種で、血液検査で調べることができます。前立腺がんの主要マーカーとして、前立腺がんの診断や病気の判定、治療後の経過観察に用いられています。前立腺の組織が壊れると、PSA が血液中に漏れ出して、血液中の PSA 量が増加するため、前立腺肥大症や前立腺炎などがん以外の病気で PSA 値が上昇することもあります。PSA、英語名、プロステート、スペシフィック、アンティジンの略。更新、確認日、2025年1月31日。関連情報、前立腺がん、検査、リンクが貼られています。4-2、日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙すること、飲酒を控えること、バランスの良い食事をとること、適度に運動することなどを日常的に心がけることが大切です。症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調を見ながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。監視療法中は、基本的に日常生活上の制限はありません。患者会や患者サロンなどでは、同じ病気や治療を受けた人など、似たような体験を持つ人から、生活などに関する情報を聞くことができます。患者会や患者サロンなどの情報は、がん相談支援センターにもお問い合わせください。関連情報、リンクが貼られています。科学的根拠に基づくがん予防、がん相談支援センターとは、4-2-1、手術後の日常生活。基本的には食事や運動などの制限はありません。手術の合併症は主に尿失禁と性機能障害です。尿漏れに対しては、尿漏れ用パッドや必要に応じ紙おむつを使用します。尿かぶれを予防するために、こまめに尿漏れ用パッドの交換、シャワーや入浴を行いましょう。リハビリテーションや合併症に対する治療については、関連情報、前立腺がん、治療、8、リハビリテーション、前立腺がん、治療、9、合併症に対する治療をご覧ください。用語集、がん療法サービス用語集より、副作用、とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。がんの薬物療法では、がん細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、リンクが貼られています。前立腺がん、治療、 8、リハビリテーション。前立腺がん、治療。9、合併症に対する治療。4-2-2、放射線治療後の日常生活。基本的には食事や運動などの制限はありませんが、だるさ、食欲低下が起こることがあるため、無理せず過ごしましょう。排尿に関する症状は飲酒により悪化することがあり、症状に応じて禁止した方が良い場合もあります。治療後に照射された部位の炎症、頻尿、排便時の痛み、排便時の出血や血尿などが起こることがあります。治るまでには数ヶ月から数年かかる場合があります。症状がひどい時にはすぐに担当医へ相談しましょう。4-2-3、薬物療法後の日常生活。基本的には食事や運動などの制限はありませんが、だるさ、食欲低下など様々な副作用が起こることがあります。支持療法が進歩したため、薬物療法の副作用を予防したり、症状を緩和したりできるようになりました。このため、通院で薬物療法を行うことが増えています。通院での薬物療法は、仕事や家事、育児、介護など、今までの日常生活を続けながら治療を受けることができますが、体調が悪くても、無理をしてしまうことがあります。日常生活を送っていたとしても、治療により万全の体調ではないことを忘れないようにしましょう。また、いつも医療者がそばにいるわけではないため、不安に感じることもあるかもしれません。予想される副作用やその時期、対処法について医師や看護師、薬剤師に事前に確認し、通院時には疑問点や不安点などを相談しながら治療を進めると良いでしょう。用語集、癌情報サービス用語集より、副作用とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新・確認日、2024年7月2日、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新・確認日、2021年1月14日、4-2-4、性生活について、性生活が癌の進行に大きな影響を与えることがありません。また、性交渉そのものによってパートナーに悪影響を与えることもありません。しかし、癌や癌の治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちに影響を与えることがあります。癌や癌の治療による性生活への影響や相談先などに関する情報は、関連情報の癌や癌の治療による性生活への影響をご覧ください。治療中やその直後は必要に応じて、性交渉しても良いか、いつ再開できるか、避妊は必要かなど、体の状態をよく知る担当医に聞いてみましょう。治療によって性生活、妊娠へ与える影響は様々で、それらへの対処法も存在しています。将来子供を持つことを希望される場合は、治療前から担当医とよく相談しましょう。家族やパートナーのことなど、男性としての辛い気持ちや悩み、心配事が重なることが少なくありません。今の自分の気持ちを落ち着いて整理する。担当医や看護師などの医療者に伝える、自分と似た経験をした患者さんの話を患者会などで聞くといったことが役立つかもしれません。パートナーや家族と一緒に話し合ってみるのも良いでしょう。前向きな気持ちになれない日々が続くのも自然なことと捉えて、あまり否定的になりすぎないことも大切です。関連情報、癌や癌の治療による性生活への影響、リンクが貼られています。妊孕性、男性患者とその関係者の方へ。1、癌の治療による生殖機能への影響、リンクが貼られています。以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。関連情報、癌と診断されてからの働き方について Q&A 形式で紹介しています。 がんと仕事、リンクが貼られています。がんの治療にかかる主な費用や利用できる制度、相談窓口などのお金に関する情報について掲載しています。がんとお金、リンクが貼られています。治療で不安なこと、痛みや辛さ、治療費のことなど、がんに関する様々な相談に対応する窓口について紹介しています。がんの相談、リンクが貼られています。各都道府県などが発行しているがんに関する冊子やホームページへのリンクを掲載しています。地域のがん情報、リンクが貼られています。更新・確認日、2025年3月25日。5、前立腺がん、臨床試験。より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの人により良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、がん情報サービス用語集より、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新・確認日、2021年1月21日。関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。前立腺がんの臨床試験を探す。国内で行われている前立腺がんの臨床試験が検索できます。がんの臨床試験を探す。チャットで検索。リンクが貼られています。入力ボックスに前立腺がんと入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。がんの臨床試験を探す。カテゴリで検索。前立腺がん。リンクが貼られています。国内で行われている前立腺がんの臨床試験の一覧が出ます。臨床試験への参加を検討する際は、以下の点にご留意ください。臨床試験への参加を検討したい場合には、担当医にご相談ください。がんの種類や状態によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、がんの臨床試験への参加を考えるときに、知っておきたい情報について掲載しています。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。がんの臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。がんの臨床試験を探す、リンクが貼られています。更新・確認日、2024年7月30日。6、前立腺がん、患者数、がん統計。6-1、患者数。2021年に日本全国で前立腺がんと診断されたのは 95,584 例、人です。前立腺がんの詳しい統計はこちら、リンクが貼られています。6-2、生存率。がんの治療成績を示す指標の一つに、生存率があります。生存率とは、診断からある一定の期間経過した時点で生存している割合のことで、通常はパーセンテージで示します。がんの治療成績を表す指標としては、がんの診断から5年後の数値である5年生存率がよく使われます。以下のページに、国立がん研究センターがん対策研究所がん登録センターが公表している院内がん登録から算出された前立腺がんの生存率を示します。生存率は過去のある期間にがんと診断された人のデータから算出しています。治療法の進歩などにより、近年の状況やこれから治療を受ける人には当てはまらない可能性があります。生存率の示し方にはいくつかあります。一つは、実測生存率といい、 死因に関係なく全ての死亡を計算に含めた生存率です。これに対して、がん以外の死因の与える影響ができるだけ少なくなるように補正したのが相対生存率です。相対生存率は、複数のがん種や集団間で比較することができるため、がんの治療成績を示す指標として主に使われてきました。また、近年では、より正確にがん以外の死因を除いて計算できる純生存率、ネット、サバイバルが国際的にも採用されるようになってきています。用語集、がん情報サービス用語集より、生存率とは、ある病気、がんの診断から一定期間後に生存している人の割合を言います。通常は、パーセントで表します。5年生存率が最もよく用いられますが、目的に応じて、1年、3年、10年生存率や、それらをつないだ生存曲線なども用いられます。なお、生存率は、計算する対象の特性、年齢、性別などや病気の進行度、早期のがんか、進行したがんかなどの影響を受けます。そのため、生存率を複数の病院やがん種の間で比較する場合は、どのような対象についてどのような方法で計算しているかに注意する必要があります。更新確認日2025年2月26日、院内がん登録とは、がんの医療を提供するその病院で見られたすべてのがんについて、がんの種類、治療の状況などに関する情報を記録し、保存することです。更新確認日2021年1月14日、実測生存率とは、ある病気、がんの診断から一定期間後に生存している人の割合のことで、死因に関係なく、すべての死亡を含めて計算したものを言います。更新確認日2025年2月26日、相対生存率とは、ある病気、がんの診断から一定期間後に計算した実測生存率、死因を問わない場合の生存率を、対象者と同じ特性、年齢、性別、地域などを持った一般集団、一般の日本国民の生存率、期待生存率で割ったものを言います。がんと診断された人の生存率を、複数の人口集団の間で比較する場合などに用います。相対生存率は、対象の病気以外による死亡の影響を小さくできる計算値、指標として広く用いられています。更新確認日、2025年2月26日、5年相対生存率とは、ある病気、がんの診断から5年後に生存している人の割合を表す指標、生存率の一つです。診断されてから5年後の実測生存率、死因を問わない場合の生存率を、対象者と同じ特性、年齢、性別、地域などを持った一般集団、一般の日本国民の生存率、期待生存率で割って計算します。相対生存率は、対象の病気、がん以外による死亡の影響を小さくして適正な値に近づけた指標として広く用いられています。更新確認日2025年2月26日関連情報以下のページでは最新の病気別生存率を掲載しています。院内がん登録生存率集計結果閲覧システム前立腺がん5年生存率リンクが貼られています。更新確認日2024年7月30日。7、前立腺がん、予防、検診。7-1、発生要因。前立腺がんのリスクを高める要因として、前立腺がんの家族歴、家族や血縁者に前立腺がんにかかった人がいる、高年齢が明らかにされています。その他にも肥満、食品、カルシウムの過剰摂取など、喫煙などについて多くの研究が行われていますが、まだ明らかではありません。危険因子については、がん情報サービスの発生要因の記載方針に従って、主なものを記載することを原則としています。記載方針については関連情報をご覧ください。用語集、がん情報サービス用語集より、危険因子とは、ある病気を引き起こす確率を高めるような因子のことです。がんの危険因子として、喫煙、特定のウイルスや細菌の感染、飲酒などが挙げられています。リスク要因、リスクファクターとも言えます。更新確認日、2024年11月6日、関連情報、 がん情報作成方法、企画、情報作成、評価、それぞれのがんの解説における発生要因の記載方針、リンクが貼られています。7-2、予防とがん検診。7-2-1、予防。日本人を対象とした研究では、がん全般の予防には禁煙すること、飲酒を控えること、バランスの良い食事をとること、活発に体を動かすこと、適正な体型を維持すること、感染を予防することが有効であることが分かっています。前立腺がん全般については、現在のところ、特有の予防法は確立されていません。関連情報、科学的根拠に基づくがん予防、リンクが貼られています。7-2-2、がん検診。がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少させることです。我が国では、厚生労働省のがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針、令和6年一部改正でがん検診の方法が定められています。しかし、前立腺がんについては、現在は指針として定められているがん検診はありません。気になる症状がある場合には、医療機関を早めに受診することをお勧めします。なお、職場や市区町村の検診を受ける場合や、人間ドックなど任意でがん検診を受ける場合には、そのメリットとデメリットを理解した上で受けましょう。なお、がん検診は、症状がない健康な人を対象に行われるものです。症状を元に受診して行われる検査や、治療後の経過観察で行われる定期検査は、ここでいうがん検診とは異なります。関連情報、がん検診についてリンクが貼られています。更新確認日、2025年3月25日。8、前立腺がん、関連リンク、参考資料。8-1、前立腺がんの相談先、病院を探す。がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院とは、専門的で質の高いがん医療を提供する病院として国が指定した病院です。これらの病院では、がんに関する相談窓口、がん相談支援センターを設置しており、病院の探し方についても相談できます。以下の相談先、病院を探す、では、前立腺がんの診療を行うがん診療連携拠点病院などの病院やがん相談支援センターを探すことができます。また、診断や治療の実施状況や病院の種類などで絞り込んで検索することや、院内がん登録の件数などを確認することもできます。1、相談先、病院を探す、前立腺がん、リンクが貼られています。8-2、参考資料。1. 日本泌尿器科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会編。泌尿器科、病理、放射線科、前立腺がん取扱規約、第5版。2022年、メディカルレビュー社。2. 日本泌尿器科学会編、前立腺がん診療ガイドライン、2023年版。2023年、メディカルレビュー社。3. 日本がんリハビリテーション研究会編。がんのリハビリテーション、診療ベストプラクティス、第2版。2020年、金原出版。4、日本性機能学会、日本泌尿器科学会編、ED 診療ガイドライン、第3版。2018年、リッチヒルメディカル、作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、前立腺がん、リンクが貼られています。更新、確認日。2024年7月30日、本書の制作について、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが転訳・翻訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり、レイジー図書奥付け、前立腺がん、更新・確認日、2025年5月30日、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2024年6月。